第16回和歌山県市町村対抗ジュニア駅伝競争大会が開催されます。2月19日日曜日午前11時スタート、君井寺公園陸上競技場から県庁前までを走ります。紀の川市選手団を紹介します。監督は鈴木常次さん、コーチ林重隆さん、赤井博さん、本田健二さん、筒井由美子さん。各選手のコメントです。北畑さくらさん、田中小6年一生懸命練習に励んで憧れのジュニア駅伝で区間賞を目指し、少しでもチームに貢献できるように頑張ります。上村誉さん、永田小6年私はジュニア駅伝に参加するのは初めてです。今まで練習してきたことを出し切れるように本番に向けて頑張りたいです。西岡佳林さん、塚月賞6年今年もメンバーに選ばれて嬉しいです。辛い練習にも弱音を吐かず一生懸命練習し、大会に出場できるよう頑張ります。中本由衣さん、上立賞6年今年も出場できて嬉しいです。家族や友達の応援の声を無駄にせず、最後まで諦めないで自分の全力を本番にぶつけたいです。森岡奈々さん、上立賞6年2回目のジュニア駅伝です。少しでも早く走れるように頑張ります。そして良い結果を残したいです。岩橋海生君、西岸賞6年僕はこの1年間練習をしてきました。練習した成果を発揮し区間賞を目指したいです。岡畑直親君、塚月賞6年たくさんの人に背中を押してもらいここまで来ました。応援してくれる人たちのため、そして自分のために精一杯頑張りたいです。児玉小太郎君、小川賞6年紀の川市のチームで優勝を目指して頑張りたいです。練習では自分の力を毎日出し切り、大会では練習の成果を出したいです。富谷大成君、マルス賞6年今まで支えてきてくれた人たちへの感謝を忘れずに、紀の川市代表として恥ずかしくないように悔いなく精一杯頑張ります。浜崎隆也君、中岸賞5年相手が高学年でも僕は全力で走って勝ちます。目標のタイムは7分10秒です。湯浅未来さん、副キャプテン小川中2年ジュニア駅伝メンバーに選ばれて嬉しいです。2月にある大会でチームに貢献できるよう練習を精一杯頑張りたいと思います。安藤茜さん、小川中2年紀の川市の代表に選ばれたので悔いが残らないように毎日の練習を頑張ります。鈴木未来さん、荒川中2年長距離は自分との戦いなので自分に厳しく練習をしていきたいと思います。優勝を目指して一生懸命走ります。渡辺愛理さん、内田中2年選手団に選ばれたからには自覚と責任を持ちチームに貢献できるよう一生懸命頑張ります。赤井のどみさん、小定ヶ丘中学校1年初めての駅伝で緊張もありますが、諦めず最後までを目標に精一杯練習に励み、自分の限界を超えられるよう頑張ります。瀬木都奈美さん、岸川中学校1年駅伝の練習ではしんどいことや辛いことがたくさんあると思いますが、弱音を吐かずみんなと一緒に頑張っていきたいです。米田美鈴さん、岸川中学校1年チームのみんなと最後まで一生懸命頑張りたいと思います。須田優斗君、キャプテン岸川中3年 僕にとってジュニア駅伝は今年で最後です。今までの経験を生かし、選手みんなで上位を目指して精一杯頑張ります。三浦翔太くん、小佐田丘中学校3年。市の代表として参加できることを光栄に思います。練習も頑張り、チーム一丸となり、良い結果を目指し、楽しんで走りたいです。山崎丈太くん、副キャプテン、岸川中学校3年。3年生なので、最後のジュニア駅伝でもあるので、悔いが残らないように精一杯走り、紀の川市代表としても頑張ります。恩賀敦也くん、古川中3年。僕にとって2回目のジュニア駅伝で、最後のジュニア駅伝です。なので、悔いの残らないよう精一杯頑張ります。田村翔くん、岸川中学校2年。チームに貢献できるように頑張ります。山崎優馬くん、岸川中学校2年。選手として出場して、相手と自分に勝ち、結果を残せるように全力で頑張ります。金城俊樹くん、内田中学校1年。今年もメンバーに選ばれて嬉しいです。選ばれたからには、練習を真面目にし、チームで良い走りができるように頑張ります。皆さん頑張ってください。次は、暮らしの情報です。生活。野焼きは法律で禁止されています。野焼きは法律違反です。近隣住民への迷惑となります。野焼きによる影響があります。例外的に認められる場合があります。詳しいことのお問い合わせは、環境衛生課、電話 77-2511 へ。犬を飼っている皆さんへ。犬は人間の良きパートナーであり、多くの人が飼育しています。放し飼いはやめましょう。糞の処理をきちんとしましょう。首輪観察をつけておきましょう。詳しいことのお問い合わせは、環境衛生課、電話 77-2511 へ。雑誌の収集日が変わります。ゴミのリサイクルの推進をより一層進めていくため、29年4月から雑誌の収集日を変更します。雑誌の収集日。変更前、29年3月までは、A 地区第4金曜日、B 地区第4木曜日ですが、変更後、29年4月からは、A 地区第4水曜日、B 地区第3水曜日になります。A 地区とは、内田地区、JR 線から南側の区域の地区と、古川地区と長地区です。B 地区とは、内田地区、JR 線から北側の区域の地区と、桃山地区と岸川地区です。友淵地区は、収集日が異なります。年始休暇などにより、月によっては、これらと異なることがあります。詳しくは、3月号の候補と一緒に、括弧配布される、平成29年度ゴミ収集カレンダーで確認ください。問い合わせは、廃棄物対策課、電話 77-2511 へ。ゴミの分別に協力ください。プラスチック製容器包装類、白色トレイ、ペットボトル編です。プラスチック製容器包装類、プラマークのついたプラスチック容器包装類、菓子袋、ペットボトルのラベルやキャップ、シャンプーなどのボトル、色柄トレイなど。なお、プラマークのついていないもの、汚れが落ちないものは、燃やすゴミとして出してください。発泡スチロールでプラマークのついているものは、細かくして必ず指定袋に入れてください。4月からは指定袋に入っていない場合、収集できませんので注意してください。白色トレイ。表も裏も 全面白色のトレイだけ袋に入れてください。ペットボトル、ペットマークのついた容器、なおキャップ及びラベルを必ず外し、中を水洗いして潰して出してください。プラスチック容器包装類と白色トレイはゴミ集積所へ出す日が同じですが、リサイクル先が違いますので、別々の資源ゴミ専用袋に入れてください。問い合わせは廃棄物対策課、電話 77-2511 です。次は、有害鳥獣の捕獲について。市では、猟友会が有害鳥獣捕獲を行っています。詳しいことのお問い合わせは、農業林業振興課、電話 77-2511 へ。案内です。農業者年金に加入しませんか？次の条件を満たせばどなたでも加入できます。一つ、年間60日以上農業に従事している人。一つ、保険料の免除を受けていない国民年金の第1号被保険者。一つ、60歳未満の人です。詳しいことのお問い合わせは、農業委員会事務局、電話 77-2511 へ。土地開発公社、保有地の売却があります。詳しいことのお問い合わせは、土地開発公社、電話 77-2511 へ。次は、友淵山林財産区議会議員一般選挙の結果です。任期満了による友淵山林財産区議会議員一般選挙は、届出により候補者が選挙すべき定数9人を超えなかったため無投票でした。12月26日に開催した選挙会で次の当選人が決定しました。当選人の氏名と12月25日現在の年齢です。継承は略します。1. 中谷文夫67歳 2. 花咲俊和66歳 3. 中谷太平60歳 4. 新谷隆弘75歳 5. 中谷康夫77歳 6. 曽和新一郎67歳 7. 東峰敏郎61歳 8. 上中宗則50歳 9. 東周平66歳。問い合わせは、紀の川市選挙管理委員会、電話 77-2511、どうぞ。税金について、軽自動車の手続きは4月1日までにしてください。軽自動車デイの納税通知書は、毎年5月初旬に発送します。高田振替の振替日は、納期限日と同じです。高田振替の開始、変更、廃止などは4月末までに金融機関で手続きしてください。詳しいことのお問い合わせは市民デイカ、電話 77-2511 へ。表彰です。高齢者叙勲、旭日炭鉱賞、地方自治功労、沢田仁吾さん。おめでとうございます。ようこしなして、青春祭り2016フォトコンテスト審査結果です。多数の応募の中から審査した結果、次の作品が選ばれました。継承は略します。最優秀賞、晴れの良き日に森和代。優秀賞、ほっと一息竹西邦夫。優秀賞、憧れ、堀内秀樹。入選三三九度松下義文、入選見つめる美女宮脇和也、入選陽気な三女瀬田隆義、入選花一輪木下健三、入選お稲荷で祝福芝勲。入賞作品は3月31日まで青春の里フラワーヒルミュージアムロビーにて展示しています。ご応募ありがとうございました。問い合わせは、青春祭り実行委員会事務局、電話 77-2511、商工観光課内です。 以上、読みは北山でした。続いて税金です。近畿農政局からのお知らせ。青色申告は自分の経営を客観的につかむための重要なツールです。青色申告には税制上のメリットもありますので、早速取り組んでみましょう。お問い合わせ、近畿農政局地方参事官、和歌山県担当、電話 073-436-3831 です。固定資産税の代表相続人。固定資産、土地家屋の所有者、納税義務者が亡くなったときは、通常、法務局で所有権移転登記、相続登記の手続きをします。何らかの事情で、固定資産税の付加期日1月1日までに相続登記をしていない場合は、代表相続人指定変更届を提出してください。お問い合わせ、市民税課、電話 77-2511 です。税のお知らせ。夜間の納税相談窓口。州税課、市民税課、国保年金課。国民健康保険税、固定資産税、都市計画税、市県民税、軽自動車税の納付納税相談窓口を、木曜の夜間、午後8時まで、祝日は除きます。本庁1階で開設しています。夜間は本庁舎正面玄関を施錠しています。北側通用口をご利用ください。納期限のお知らせ。2月28日火曜日。市県民税、普通徴収、現随1期、随11期。固定資産税4期。以上のお問い合わせ、州税課、市民税課。国民健康保険税9期随11期、後期高齢者医療保険料8期随11期、以上のお問い合わせ、国保年金課。介護保険料9期、お問い合わせ、高齢介護課。納め忘れはありませんか？市県民税普通徴収4期随10期、国民健康保険税8期随10期、後期高齢者医療保険料7期随10期、介護保険料8期。以上のそれぞれ納期限は1月31日火曜日でした。まだ納めていない人は、最寄りの金融機関か市役所窓口へお急ぎください。次は募集です。吉野川紀の川流域協議会源流体験会。紀の川の源流の森を訪ね、水環境について考えてみませんか？お問い合わせ、企画調整課、電話 77-2511、またはファックス 77-4910 へどうぞ。入札参加資格審査申請、五色台組合。平成29年度、30年度の五色台広域施設組合が発注する工事などの入札に参加を希望する業者の資格審査申請を受け付けます。有効期間は29年4月1日から31年3月31日の2年間です。申請受付、お問い合わせ、五色台広域施設組合事務局、電話 073-489-5505、 五色台精鋭内です。平池ウォークラリー。家族や友達と平池での散歩を楽しみませんか？雨天の場合は西西コミュニティセンターでゲームと豚汁。3月5日日曜日午前10時から正午。受付は午前9時30分から。集合場所西西コミュニティセンター。参加費100円。保険代3歳以上。申し込み2月19日日曜日まで。申し込み問い合わせ、西西コミュニティセンター、電話 65-2211、 月火祝日を除く午前9時から午後5時です。2月の天文台観望会。見えることが少ない南天のカノープスを見てみよう。時2月25日土曜日午後7時から8時。天候不良の場合は中止です。ところ、西西コミュニティセンター、 定員20人、中学生以下は保護者同伴。参加費200円、高校生以下100円。申し込み問い合わせ、西岸コミュニティセンター、電話 65-2211、月火祝日を除く午前9時から午後5時です。ひな寿司作り体験。ひな祭りはお寿司のケーキで祝いましょう。時3月2日木曜日午前9時から。ところ、桃源郷運動公園学習体験館。桃山町高田526番地に。定員15人、先着順。参加費2000円、持ち帰りあり。持ち物、エプロン、マスク、三角巾、筆記用具。申し込み2月20日月曜までに電話でお申し込みください。申し込み問い合わせ、東梁瀬夢工房、電話 66-3454、午前10時から午後4時、月曜は休館です。みんなで歌おう、第4回、岩出きのこは大工コンサート開催。ベートーベン交響曲第9番第4楽章合唱付きほか、紀の川付近の住民およそ120人が歌います。入場は無料です。皆さんのご来場お待ちしています。時2月18日土曜日、午後2時開演、午後1時30分開場。ところ、小川ふるさとセンター。お問い合わせ、岩出きのこは大工合唱団事務局。宮本さん、電話 0736-62-2648、 西川さん、電話 0736-62-0225 までどうぞ。次は催しです。紀の川流しびな。小川の早春の行事として多くの人々に愛され親しまれている紀の川流しびな。華やかな大行列と水面に映える色とりどりの流しびなが、朝日春の無限の世界へ皆さんを誘います。時3月3日金曜日午後1時30分。ところ、小川寺から中津川川岸、旧小川支所前。内容、祈願祭、小川寺経済、大行列、とんまか通り、ひな流し、旧小川支所前。お問い合わせ、小川ふるさとセンター、電話 73-3312、月曜、祝日を除きます。暴力追放市民大会。市民が一丸となって、暴力のない明るい街を作りませんか？お問い合わせ、危機管理課、電話 77-2511、本庁3階です。和歌山県防災啓発研修。時2月19日日曜日午後1時30分から3時。ところ、本庁南別館4階、ホール田園。講演、家庭や地域の防災対策。自分を、大切な人を守るために。株式会社危機管理教育研究所。代表、国崎信枝さん。お問い合わせ、危機管理課、電話 77-2511 です。中込みで寄せ。落語を聞いて、笑って心もほっこり。楽しいひとときを過ごしませんか？時2月12日日曜日午後1時30分。ところ、中岸コミュニティセンター3階大会議室。申し込み問い合わせ、中岸コミュニティセンター。電話 65-1155。月火祝日を除く午前9時から午後5時です。岸川障害学習センター自主文化事業。28年度優秀映画鑑賞推進事業。紀の川映画祭。3月11日土曜日と12日日曜日。ところ、岸川障害学習センター輝きホール。上映映画。11日土曜日、上映は、暁の脱走。嵐を呼ぶ男。12日上映。悪名、隠しトイレの三悪に。入場料300円、全席自由席です。 入場券1枚で全作品を鑑賞できます。チケット販売は2月7日火曜日から。販売場所、岸川障害学習センター、小川ふるさとセンター、内田障害学習センター、桃山会館、長総合センター。月曜、祝日を除きます。お問い合わせ、岸川障害学習センター。電話 64-2273 へどうぞ。次は表彰です。継承略順不動です。28年度和歌山県厚生保護功労者顕彰式。法務大臣表彰、山中昇、上田則也。近畿地方保護司連盟会長表彰、三つ星達夫、室谷忠則、小倉敏夫。近畿厚生保護女性連盟会長表彰、阿波秀子。和歌山県知事感謝状、楠富春、高谷知京、保護司。松岡博美、田中佳子、厚生保護女性会員。和歌山保護監察所長感謝状、鈴木美智子、仙田康子、畑中咲子、矢上由美子、藤田和美、由良芳美、榊俊子、坂口文子、中西正代、西岡光子、三国和美。和歌山県保護司会連合会会長表彰、峰田智子、茅貫実。和歌山県厚生保護女性連盟会長表彰、北口夢二、畑中和子、大西千恵子、畠山伊佐子、谷脇美希子、辻本佳代子、藤岡幸子、大原君、中智子、中村菊子、吉田陽子。以上の皆様、おめでとうございます。以上、暮らしの情報でした。次は、困った時の相談。県民相談、交通事故相談などは、県民の友を見てください。また、社会福祉協議会が行う、心配事相談などは、福祉機の顔を見てください。弁護士相談。紀の川市弁護士相談。電話 77-2511 市民課。3月1日水曜日午後1時30分から、市役所本庁1階相談室。電話予約が必要です。先着5人。予約受付開始、2月15日水曜日午前9時から。行政相談。紀の川市行政相談。電話 77-2511 市民課。総務大臣から委嘱された行政相談員が国の行政伝播についての相談に応じます。2月8日水曜日午後1時から3時、市役所本庁1階相談室4。人権相談。紀の川市人権相談。電話 77-2511 人権啓発推進課。法務大臣から委嘱された人権擁護委員が人権全般についての相談に応じます。相談はどの会場でも受けられます。2月8日水曜日午後1時から3時、小川ふるさとセンター2階、小川秘書会議室。3月8日水曜日午後1時から3時、長総合センター2階会議室。高齢者。紀の川市地域包括支援センター愛の手。電話 77-0350、平日の午前8時45分から午後5時30分。地域包括支援センターは、高齢者の健康の維持、向上や安心できる生活のための支援をします。心、体。障害者の相談。電話 073-445-7314。県子ども・女性・障害者相談センター。身体や知的障害のある人に関する相談に応じます。身体・知的・精神障害に関する相談。電話 78-2808 麦の里・紀の川生活支援センター。平日の午前9時から午後5時。難病に関する相談。電話 75-4413難病例、家族会帰北。 平日の午前10時から午後4時。不大事は弱心履歴にて対応します。心の健康相談、電話 61-0021 岩出保健所、精神科医と精神保健福祉相談員などが相談に応じます。女性相談、電話 073-435-5246、県男女共同参画センター。面接相談は火曜から土曜日、午前9時から午後5時30分。予約が必要です。電話相談は午後8時30分まで。女性に対する暴力の相談。電話 073-445-0793。県子ども女性障害者相談センター。電話相談は毎日午前9時から午後9時30分。面接相談は平日の午前9時から午後5時45分。電話予約が必要です。消費生活。消費生活相談員による消費者問題の相談。電話 79-3919。本庁南別館2階相談室。お問い合わせ商工観光課。第2、第4水曜日の午後1時から4時。電話 62-2141 岩出市役所2階。第1、第3火曜日の午後1時から4時。紀の川暮らしのネットワーク。架空請求やクーリングオフ、契約の解消の相談に応じます。電話 79-3919、本庁南別館2階相談室、暮らしの窓口。お問い合わせ商工観光課。毎週水曜の午後1時から3時です。相続登記、遺言、無料講演会、相談会。相続が発生したときに、土地や建物の不動産の名義変更、相続登記を行わないと、将来相続人が増えてしまい、手間と費用がかさんだり、不動産を売却しようとしてもすぐに売ることができない場合があります。また、遺言を残しておかないと、相続人間でトラブルが発生することがあります。相続登記がお済みでない人や遺言を考えている人は、この機会にぜひご利用ください。時2月12日日曜日午後1時から4時。ところ、内田障害学習センター。内容1、相続登記を忘れずに。2、遺言の勧め。3、相続登記遺言無料相談会。お問い合わせ、和歌山地方法務局岩出出張所。電話 62-2318 です。困った時の相談でした。以上、読みは西川でした。
私の町の文化財、その113、継承される墓域。紀の川市中井坂に古墳が4基集まった三枚塚古墳群があります。江戸時代以前には古墳の周りに椿が植えられ、現代では椿の純林として景観を形成しています。そこは近年まで周辺地域の墓地として利用されていました。その北側の旧港殿となっている場所を開発に伴って発掘調査した結果、地下深くから2基の火葬土坑が確認されました。土坑からは焼け土や炭と一緒に骨や鉄釘、複装された銅線が出土しています。銅線は鎌倉時代から室町時代に中国から輸入され、流通していた小村元宝と永楽通宝の2種類があり、このお墓は室町時代に作られたと考えられます。土坑は楕円形でおよそ 1.2 メートルから 1.4 メートル、幅70センチと、小規模なものなので、膝を曲げた状態で木の棺に入れられ、火葬されたのでしょう。古墳は豪族権力の表現として、およそ1750年前から作られ始めた土を持ったお墓で、それからおよそ400年の間、様々な大きさや形の古墳が作られました。周辺には 八幡塚古墳やジュアナ塚古墳など多くの古墳が作られ、時代が下る奈良時代には紀伊国分寺が作られるなど、この地域が昔から重要な位置であったことがわかります。墓や人の死には時代や身分などにより様々な形態や概念があります。広く行われていた土葬や火葬の一方で、平安時代から室町時代は都においてもあらゆる場所に動物などが遺棄されることは珍しくない時代でした。そのような時代の中、今回の調査で見つかった火葬土坑はある程度の身分を持った人の墓であると考えられています。15世紀以降、火葬土坑は多くなり、古墳のような墳丘の周辺に墓地を形成する事例も見られ、それ自体を仏塔と見立てたものと考えられています。時代を追ってみると、今からおよそ1750年前に墓として作られた古墳から始まり、中世にはその周辺は墓地として火葬土坑が作られ、近年では古墳自体を墓地として利用しています。一見、私たちは近い過去や未来の中で生活しているように思いがちですが、周りを見渡すと長い歴史の中で現代の暮らしが形作られていることに気がつきます。お問い合わせは紀の川市文化財保護委員会、電話 77-2511 です。次に町の話題トピックス。去る1月8日日曜日、古川ふるさとセンターにおいて平成29年紀の川市成人式が行われました。新成人を代表して川野翔平さんが、これからは社会人の一員として自分の行動に責任を持ち、後に続く後輩たちの見本となれるような社会人を目指していきますと新成人の言葉を述べました。成人式実行委員長西川みのりさんが、責任があるということは自分がどう生きるかの選択、決断の自由があるということ、自分次第でどんな未来も切り開いていけるチャンスと捉え、自分を前進させる力に変えていきたいですと挨拶を述べました。式には593人が参加、新成人たちは一緒に記念写真を撮ったりしながら友人との再会を喜び合いました。次に伝統後世へつなぐ紙芝居。昨年4月に11年ぶりに開催された奇祭大井森物祭りの紙芝居が完成し、祭りに参加した中岸小学校5年生に披露されました。作成したのは岸川高校図書部を中心としたメンバーで、およそ3ヶ月間何度も現場を訪れ、細かいスケッチや聞き取りの取材を行い、ストーリーや絵を考案してきました。紙芝居は全部で26枚の絵にまとめられており、おじいちゃんが孫に祭りの歴史や準備から当日までの様子などを伝えていくというストーリー。鑑賞した児童たちは祭りや練習を思い出しましたと振り返ります。大井森物祭り実行委員長を務めた柳瀬守也さんも、祭りの情景が鮮明に描かれていて、ここに祭りが息づいていると喜びました。図書部では2007年から地元の伝承などテーマにした紙芝居を作成しており、この作品は県立図書館の手作り紙芝居コンクールで最上位の優秀賞に選ばれました。部員たちは取材を進める中で地域の人の熱意に触れ、この祭りを後世に正確に伝えたいと 思い制作しました。祭りは人と人をつなぎ、地域に力を与えてくれます。この伝統が続いていくことを願います。と思いを話してくれました。次は、手作り味噌のお味はいかに？東蘭瀬夢工房で味噌伝承塾が開講され、8人の受講者たちが手作り味噌に挑戦しました。米を蒸す、作業から始まり、麹をまで発酵させ、丁寧に切り返したり、大豆を炊いたりと3日間の工程を経て、ようやく味噌らしくなりました。この塾で親しくなったという田中佳代さんと梅山小代子さんは、9月以降が食べ頃と聞いて待ち遠しいです。とても楽しかったので、また一緒に参加したいね、と話してたんですよ、と笑顔で話してくれました。次に、新年の無病息災を願って、去る1月8日、冷たい雨が降りしきる中、清州の里、春林県で七草がゆ祭りが開催されました。七草がゆには、お正月のご馳走に疲れた胃腸をいたわり、青菜が不足しがちな冬場の栄養補給をする効果があると言われており、1月7日の人火の節句に無病息災を願って食べられます。厳しい寒さの中、集まった参加者たちは、心地よい琴の演奏に耳を傾けながら、あったかい七草がゆと甘酒で心も体もほっこり、今年も一年健康に過ごせますように。次は図書館情報。2月4日は世界がんデー。がんについて知ろう、考えよう。今月の本棚。国立がん研究センターのがんとお金の本。走って治すぞ、がん闘病。花ちゃんの味噌汁。がん治療を受ける前に知っておきたい55のこと。僕たちの家族。次に新刊情報。山猫コーヒー。ただいるだけで。私たちが好きなキルト。暮らしの真ん中、その27。人生の姉妹自宅、まさかの延長線。以上、図書館情報でした。次に、最後の表紙になります。みんな元気にハッピーご飯。旬魚の照り焼き。冬といえばブリ。脂が乗った寒ブリは、タンパク質、脂肪、ビタミン、ミネラルなどの栄養をバランスよく含んでいます。また、肝機能の強化にも役立つ、タウリンも豊富です。ブリは刺身、焼く、お鍋など、メニューもいろいろありますね。今回はブリですが、鶏肉でも美味しいですよ。次に、フルーツレシピ。その2。白米を炊き、酢飯を作り、ごま、人参、椎茸、柿、キウイを入れ、混ぜ合わす。寿司飯を握り、寿司揚げへ長方形に詰め、上にフルーツをトッピングします。フルーツいなりの出来上がりです。お問い合わせは、健康推進課、商工観光課、電話 77-2511 です。次に、人の動き。人口 64,511。男 30,657。女 33,854。世帯 26,345。広報木の川第136号でした。庭の片隅に、水仙の花を見つけました。そこまで春が来ています。お元気で春を待ちましょう。予備は坂本でした。